女川ナウ。
ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災の津波で何もかもが流されてから8年、新しく生まれ変わり中の町、宮城県女川町からあなたのラジオにお届けする女川ナウ、佐藤敏郎の大人のたまり場。私がパーソナリティの佐藤敏郎、55歳です。そしてい
つもニコニコ、心も体もまん丸な歳児こと宮里彩香です。3歳の男の子を抱えて毎日お母ちゃんとして頑張りつつ、週に1回マイクの前に向かっています。今週もよろしくお願いします。
前からお話ししてますように、私はですね、4年ほど前までは28年間中学校で国語の先生をしておりまして、
はい、
このうちですね12年間はここの女川町で、先生をしてました。ちょうど震災を挟んだ期間でしたけれども、震災前は女川の町には小学校も中学校も何校かあったんですけども、
はい、
まあ、生徒の数が減ったっていうこともあって、今は小学校中学校が一つずつなんですね。そして来年には女川小中学校という小中一貫校ができると、ね、まあ、生まれ変わるわけですよね、
はい
はい、つまり町には学校が一つになります。
はい、うちの、ね、息子も順調に行けばその新しい小中一貫校に、ね、入学する予定なんですけど、まあ、津波の心配もない町の、ね、一番高いところに今真新しい校舎を建ててますんで、息子たちは、ね、この設備の整った新しいところに通うことになるんだなと。屋上にプールがあるなんてね、
そうなん
みたいな、なんか
も、はい、それからもう校庭はやっぱ山の上なので土ぼこりが舞ってしまうということもあって、うん、
はい、
人工芝ですよ。
そうなんです、
ね、まあ、説明会にも一回行ったんですけど、
はい、
なんか最新鋭のシステムと、それから教育内容も、うん、まあ、もう今のうちから小学校中学校との連携した、うん、学習活動が行われていて興味深いです。
そうです ね、うん、
でもまあその一方で、まあ、新しいこうシステムとか設備が取り入れられる一方で、まあ、心配なこととか課題もやっぱりあるわけですよね。
はい、例えば何でしょうか。
やっぱりこう子どもの数が減ってきたっていうこともあって、うん、こう一つになるわけですよね。
はい、
1クラスずつなんですよね。前はこう2クラス3クラス、ね、
はい、
4クラスとあったんですけども、今は1クラスなので、基本的にこう9年間同じ学級があって、
うん、
まあ、同じところに通うっていう、何でしょうかね、こう絆が深まって一体感が生まれる、家庭的になるっていうすごくいい部分もあるけれども、うん、新しい出会いとか交流という面では、まあ、十分じゃないのかもしれない、
あ、そうですね、
課題がありますよね。うん、まあ、すごく分かりやすい例で言うと部活動ですよね、
はい、
部活動なんかも限られてくるんですよね。こう、うん、だってサッカーだと11人でレギュラーだけでいなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、
野球は9人ソフト9人となると、うん、やっぱ足らなくなるというか、
うんうんうん、
人数が少なくなっていくと部活の数が制限されるし、部員がね足りなくなって、まあ、全国的に子どもたちが少なくなっていくので、もしかしたらこれはこれからいろんな地区でね、被災地に限らず起こってしまう課題かなと思うんですけども、この前中学総体、中総体、
はい、
ね、中学校 の総合体育大会が、ね、
はい、
5月6月行われますよね。その石巻地区大会がありまして、今年も女川中学校は頑張りましてね、
はい、
まあ、石巻地区大会なんですけども、野球、ソフト、柔道、バドミントン、陸上の 100m なんかも、ね、優勝しちゃったんですよ。
はい、すごいです ね、
まあ、その成績もさることながら野球、ソフトは合同チームなんですよ。他の学校との合同チームでやって出たんですよね。私元野球部顧問なので、
はい、
見に行ったんです、野球の応援に行きました、そしたら石巻の港中学校と女川中学校2つのユニフォームが混ざって試合をしてるんですよ。すごいチームワーク良くて、
うん、
そしてスタンドを見るとですね、ブラスバンド部も両校
はいはい、
交流して一緒に演奏して、うん、さらに言うと父ちゃん母ちゃんたちも一緒に応援してるわけですよ。
まあそうですよ ね、
だからなんかね、さっきその子供たちが少なくなって一クラスしかないので交流がどうのこうのっていう課題があるっていうじゃないですか、
はい、
あ、これはこういう可能性もあるんだなって思うんですよね。まあ、部活動ってその、まあ、先生たちも忙しい中、
うん、
あるいは子供たちも負担じゃないかっていう課題もある中で、子供たちの交流とか可能性っていう意味ではすごくこう楽しみだな、面白いなと思ったんですよ。これはもう全国に先駆けて注目される取り組み、ね、まあ、石巻地区ではすごくそういう合同チームの部活動が多くなってきているので、うん、注目してほしいなと思います、
はい
はい、
そうですね。
それでは今週の1曲目です。
皆さんお久しぶりです、マッチこと阿部マッチコです。
あら、 ここで私の前任者阿部真知子さんが乱入です。
どうもお久しぶりです。
久しぶりでございます。
でもすいません、なんか勝手に入ってきちゃって
突然現れましたね
急に。いやトシちゃんがね一生懸命こうその部活動のお話をしていて、はいはい、すごいちょっとここで私もくじ挟みたいなと思って聞いてたんですけど、いや私もね中学時代、まあ、ソフトボール部だったんですよ。でそれでその部活を頑張るために石巻管内の高校ではなくて仙台の高校に進学して寮生活を送っていたんですよ、うん、なのでそのトシちゃんのね話を今聞きながら、うん、その当時のその選手時代を思い出しながらちょっと聞き入ってましたね、うん、
そんでほら今度ソフト部も優勝したじゃないですか。
はい。
でマッチさんも時々ね教えに行ってたんですよね。
そうなんですよ、うん、さっきトシちゃんも言った通り3校の合同チームだったんですよ、はい、ソフトボール部も、うんうんうん、平日は実は練習してないんですよ一緒に、
うん、そう当然そうですよそれは、うん、はい、
放課後時間もないですし、なので土曜日曜その休みの日だけ会って合同で練習をして試合をして本番に臨むっていうその環境が結構まあ他のねそのところに比べては厳しいんですけど、そこで力をつけていったっていうのは中層体地区大会ですけれども優勝して県大会出場になったのですごいなって、うん、もうそれしかないんですよね、うん、なんか教えてる立場ですけど、うん、頑張るっていうことになんか教えられたっていう、うん、まあそういうのもありますよね、
うんうん、ということでちょっと部活の話盛り上がってしまいましたが、はい、マッチさん3ヶ月ぶりに登場でございます。どうも、ご無沙汰しております。
よろしくお願いします、
まあ、よく会ってましたけど
そうですね、町内ではね、は
い、とその前にですよ、
はい、はい、
宮城県女川町女川 FM からあなたのラジオにお届けしています。女川 NOW では皆さんからの曲のリクエスト、番組を聞いてのご意見ご感想、ご自身の近況報告、東北の被災地について聞いてみたいこと、その他何でも皆さんからメールお便りをお待ちしております。さらに番組で決めたお題テーマに基づいての話題投稿も募集しております。ただいま募集中のお題は私のこだわり、私のこだわりです。
マッチさんどうですか、私ついこれにこだわっちゃったなんていうのはありますか。
いやあんまり特に意識はしてなかったんですけど、うん、改めてこうお題を出されると、
はいはい、
いやもう彩珠ちゃんからねご指摘があったんですけど、マッチいろいろこだわりあるよね
結構こだわりの塊だと思う、
ね、実はそうなんですよね。で改めてちょっとリストアップしてみたんですけどちょっとあまり多いので一つだけ、まあ、基本的に食べ物がいっぱい多かったんですけど、
はいはい、
これだけはちょっと譲れないのは、うん、映画は一人で見ます。
誰かと一緒に見には行かない。
行かないです、うんうん、映画館もそうですし、うん、なんだろう、家でもあまり人と見るということはないですね。
集中してみたい、
はい、
うんうん、誰かいるとね、
うん、なんか感想とか別に言い合わなくてもいいです。
なるほど
ごめんなさい、なんかざっくり切っちゃいましたけど
あでもそう言われたら、うん、マッチと一緒に映画とか行ったことないかも、
うん、誘ったこともないでしょ、
お互いね、
うんうん、そうなんです。だから
それはこだわりだね。
そうなんですよ、だから映画を見に行くときは休みの日とか、うん、あと仕事終わりでレイトショーで、うん、夜で安く見れるので、はいはいはい、もう終わって向かってる途中からもう私の頭の中はもう映画のことでもういっぱいなんですよ。で前情報をしっかり入れる時と全くのもう情報ない状態で行く時と、うんまあ、2パターンあるんですけど、はいはい、まあ、どっちでも結局楽しめるんですけど、
うん、なるほどな。俺も映画好きなんだけど俺は誘われないといかないな
あ、なるほどね
それ好きって言うんですか
一人で行ったことないっていう、
映画館で見るのはすごいいいですけどね、
うんやっぱ大迫力とあと音もすごいですし、う
ん、今だとなぎまちなんかいいね。
あ、そうなんですよ、
まあ、石巻女川ロケですからね、
はいはい、
そうなんです。ということでマッチはね映画は一人で見に行くっていうのがこだわりということで、うん、皆さんのこだわりも教えてください。メールの宛先は now@onagawafm.jp、 now のスペルは now です。お待ちしております。
佐藤敏郎の大人のたまり場。さて今週はマッチこと阿部真知子さん久々登場でございます、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、この番組の前身女川災害 FM 時代からの仲間でありまして、現在のこの番組女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場という形になった2016年4月からこの3月までの3年間私の相方パートナーを務めてくださっていました、まずはリスナーの皆さんへご挨拶お願いします、
お久しぶりです、初めましての方もいるかもしれません。女川町内のお土産物屋さんアガインステーションで働いておりますマッチこと阿部マッチこです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今もあのマッチからありましたけれども、普段はですね女川町内のシーパルピアの中にありますお土産屋さんアガインステーションで働いてるんですよね。
はい。
で、あの週に1回マイクの前に向かう形でパーソナリティを務めてくれておりました。で、今年の春からは女川町内のね人事異動といいますか勝手な人事異動といいますか、
はい、
お土産物屋さんのお仕事がちょっとねさらに忙しくなってきたということもありまして、そちらに専念するということで私と交代になりました。
はい。
どうですか3ヶ月ぶり、うん、マイクの前に帰ってきて。
いやもうなんかちょっと緊張しますねえ、なんで笑ってんの
全然緊張してない。
いや本当になんか今まではこうやっぱりこうトシさんの相方として番組のこう進行、はいはい、こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかっていうのを、うん、もういっぱいこのスタジオの中で考えてたんですけど、
はい、
今回はちょっとゲストということで、うん、もっと気軽に来たはずなんですけどあの打ち合わせの時はねあのこうリラックスしてたんですけど、
はいはい、
今こう実際マイクの前でね録音されて、うん、これがね皆さんに流れていると考えるとちょっと緊張してきますね
まさかの、うん、まさかのね慣れてるとは思ったけども、
いやいやいや、
まあ、徐々にね慣れていくと思います、
うんね、いやいや
はい大丈夫です、はいはい、
アガステって、うん、あのこの番組を聞いてくださってるリスナーの皆さんとか、
はい、
今も来られたりするんですか。
はい、ありがたいことにラジオを聞いてきましたっていう方がすごく来てくださって、うん、でまあ、あの私がまだ女川 FM でトシャのパートナーとしていた時よりも、うん、あのまあ、終わってしまって、まあ、声もちろん聞けなくなったので、はいはいはい、来ましたっていう方もいますね、う
ん、
ま
あ、番組でもねあのマッチさんご苦労様でしたお疲れ様でした、はい、であの名残惜しいですっていうお便りが来るたびに、
うん、ありがとうございます、
は
い、
アガインステーションに行けば生マッチに会えますっていうこと
ありがとうございます。あ
のコマーシャルしてました。
あのはい聞いてましたありがとうございます。あのなのでリスナーさんのこう温かいメッセージも私ラジオで聞いてたので、あのちょっとこの場をお借りしてありがとうございました本当に、うん、
まあ、さてですね、今日はそんなお土産屋さんの仕事を抜け出してきてですね、はい、どうしてスタジオに立ち寄ってくれたのかと言いますと、
はい、よくぞ聞いてくれました。私はただここにね、あの楽しくおしゃべりをしに来たわけではありません。
通りがかったわけじゃない、
はい、はい、通りがかったわけではありません。あの仕事をしに来ました。
はい、
はい、あの今アガインステーションではですね、あのお中元の時期ということでギフトを、うん、発売しております。
はい、
お世話になったあの人に、海産物などのね女川町の美味しいものを送っちゃいませんかということで宣伝しに来ました。よろしくお願いします。
よろしく
ですね、
はい、
それではですねここからマッチのラジオショッピングあるいはジャパじゃねえや、オナネット阿部みたいな感じで、聞いていこうじゃありませんか。
はい、よろしくお願いします、ね、はい、まずはですね1つ目、三陸女川さん銀鮭ご飯の素、こちら女川町内の YK 水産さんの、商品でございます、
はい、
こちらはですね実は手軽に混ぜご飯が作れる素です、
うん、なんと
ご飯の素ね、
はい、うん、炊き上がった白いご飯に混ぜるだけ、
まあ、女川のね、うん、特産というか名産の銀鮭がたっぷり入った、う
んうん、はい、炊き上がった白いご飯に混ぜるだけ、
うんうんうん、
それで混ぜご飯炊き込みご飯ができちゃう。
なるほどね、
お手軽な、
すごいお手軽、
はい、こちらね女川で養殖された銀鮭が、切り身で約 50g 入っておりまして、
うん、結構たっぷりですね。
そうですね、うん、それをご飯と一緒に混ぜることでほぐされていってそのご飯全体に混ざります、
うんうん、
で、はいはい、これは和風の醤油味なんですけども、一口食べたら二口目三口目三口目食べたくなるようなそんなご飯になってます、
うん、ね、先ほど私たちここでごちそうになったんですけども、
はい、
いや美味しかったですね。
ありがとうございます。
あの鮭の銀鮭の切り身がたっぷり入っているってこともありますけど、うん、なんでしょう、絶妙のこうタレの味ね。
はいはい、うん、なんかあの郷土料理のはらこ飯、
はい、
っていうのが 宮城県あるんですけど、うん、それはイクラが入ってるんです。鮭の、うんうん、鮭とイクラなんですけど、あれになんかね味がなんとなく似てるなと思って。
確かに、
うん、甘じょっぱい系、
う
ん、
そうですね、
あ、そうですね、うん、ご飯が進みますね、うん、これね、
程よくこう甘くて程よくしょっぱくて、まあ、ベタベタしない感じですごく私は美味しかったですね、
うん、あ、なんか嬉しいですね、はい、これね、あの、まあ、お手軽さもあるので、うんうん、その忙しいママさんたち、はい、ね、さじちゃんも今ママさんやってるの で、
そうなんです
よ、ご飯作る時間ってすごく
そう、
ね、
ね、
そう、もうね、できれば10分で終わるなら10分で終わらせたい
そう、ね、なので、うん、これはあの炊き込みなんですけども、もうすぐパッと作ってパッとご飯に混ぜて食べれるので、うんうん、忙しいママさんたち、またこれ1合のご飯にこの一袋を入れることによって少量を作れるんですね、うん、なので高齢のご夫婦とか、
はいはいはい、
まあ、その方たちだったらその2合とか多分3合って炊かないと思うんですよ、ご飯、うん、
はいはいはい、
余っちゃうので、はい、なのでちょっとしたその1合ご飯に2人で本当に食べて食べきるぐらい、
うん
うん、それぐらいの量で作れるので、そういった少人数で食べる方にもおすすめですかね、
うん、とてもこれね、ご飯に混ぜただけでできましたなんていうもんじゃない、ねね、
ちゃんと炊き込んだみたいな。
そうなんですよ。
だからちょっと時間置いた方が味が馴染んで美味しいから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、混ぜた時はまだちょっと水分が あるので、あ、どう、大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱスタジオに来て食べる時になったら味馴染んで ね、
うん、これお客さんに出す時はあの混ぜただけですって言わなくたっていいよね、これね時間かけて作りましたって言ってもバレない。
これ銀鮭の炊き込みご飯だよって言って出せばいい。
そうそうそうそう、ね、はい、素晴らしいですね、
はい、臭みもなくてとっても美味しかったです。
はい、気になるお値段なんですが、
はい、
1袋500円、1袋500円税込みです、
はい、
1袋500円税込みです。2つ目です、
はい、
さんまそぼろ、こちら丸吉安倍商店さんの商品です、女川で水揚げされたサンマを、甘辛の味付けをして、うん、そぼろ状にしたものです、
うん、瓶詰めになってますよね、
はい、瓶詰めになっております、うん、こちらですね、セールスポイントですね、
はい、
ふりかけのように、うんうん、炊きたてのご飯の上にパラパラっとパラパラッ
パラパラ
と乗せていただいてご飯をかっこんでください。美味しいです。
いや、うまいっすよこれ、ね、
こちらも先ほどごちそうになったんですけども
そうなんです、今余韻を今感じてました、
ねね、ね、真っ白なご飯にパラパラっとかけて食べました、
はい、
ね、あ、これは進みますね、ご飯がね、うん、俺なんかこれ小さじ1杯で丼いっぱい食えるなこれ
コスパいいですね、
コスパいいですね。
私いつもあのサンマそぼろって生姜とかも混ぜたりとか、
はい、
あのさらにアレンジして食べたりとかもするんです。
なるほど、アレンジといえばですね、こちら、はい、溶き卵の中に入れて、それで卵焼きを作る、それでも美味しいです。
それからあのとろけるチーズかなんかであのトーストにしてトッピングするっていう料理法もあるみたい、
ね、は
い、
あ、それも美味しそうです、ね、
今ご飯と一緒に食べたんですけど、はい、サンマの味もちゃんとするんですよね、
うん、そうなんですよ、
まあ、当然ですけども、
もうね、サンマをふんだんに使っているの で、
ね、そうですね、
ただ確かにサンマを使ってるんですけど生臭くない
ない
うん、そこがやっぱり一番のポイントですね、うん、
相当味付け研究してます ね、
う
ん、これ ね、
そうですね、うん、あとね、これあのご飯にかけるだけじゃなくてもう一つあのおすすめの食べ方があって、
はい、
おにぎりの具材、
あ、はい、うん、ぴったしだわ、うん、
中に入れてで軽く塩結びを作って海苔を巻いて、うん、最高です。
あ、これは美味しそうですね、は
い、塩味と中のその醤油の甘辛のその味が、うん、喧嘩するかなと思ったんですけど、
うんうん、
めちゃくちゃ合います。
うまそう、
これぜひやってください。
いいですね、
は
い、
お長といえばね、サンマですからね、はい、なんて言ってもね、うん、
はい、でそしてこちらのお値段なんですが、
はい、
1つ350円、1つ350円税込みです。
お安い、
はい、
お土産にね、こう家族親戚に、ね、5つ6つと買えますよね、これね。
そうなんですよね、はい、オンラインステーションでもすごく人気なので、うんうん、1人絶対2個か3個は買っていきますね。
はは、
はい、今紹介した2つの商品が入っているお中元ギフト用意しております。
お、
こちらもねぜひ購入していただきたいなと思います、
はい、
アガインステーションですね、アガインステーションで検索していただけるとすぐに、出てきますので、見るだけでも結構なのでぜひチェックしてみてください。お問い合わせ先は電話番号が 0225-98-7839 0225-98-7839 です。アガインステーションよろしくお願いします。
はい、今日はマッチさんのねラジオショッピングということで、はい、ね、素敵なギフト紹介してもらいましたね、ぜひですね皆さんもこの夏送って嬉しいもらって嬉しい女川ギフトね、女川町から送りませんか。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
先ほどに引き続き今日は私の前任マッチこと阿部マッチ子さんが来てくれております。3人ラジオです。
はい、お中元のご注文お待ちしています、はい、阿部マッチ子でございます。
今日は仕事で来てますから、
はい、はい。
まあ、ところでもうすぐ夏休みも始まるわけなんですけども、夏休みもね女川町いろいろイベント目白押しなんですよね。
はい、そうなんですよ。ちょっとねこれだけは紹介したいっていうものがあるので、
はい、
いいですかね、
はい、マッチが教えてくれるんだね、
はい、なんか久しぶりだね、
はい、
はい。7月28日日曜日、7月28日日曜日、午前10時30分からですね、令和元年度復活獅子振り披露会というのが行われます。
はい、
はい、獅子振りといったらですね女川町伝統芸能であるんですけども、はい、まあ、津波で獅子振りのその獅子頭ですね、うん、津波で流されましたよね。ただ、まあ、それもいろんな方々のご支援があってその復活したということで、うん、それを一堂に町内の団体さんが一堂に会してそれを披露するっていう会ですね、うん、
はい、いわゆる獅子舞ですよね。
そうですね、
こちらで獅子振りと言いますけれども、
はい、
ね、こうなかなかユニークな踊りがあったりこう豪快な踊りがあったり、うん、面白いですよ女川の獅子振りは。
そうなんですよ、ね、これね、はい、ぜひ来て、ね、皆さんこう迫力があるので、うん、見に来ていただけたらと、はい、あと思います。
なんでしょう、音色も、うん、舞も、うん、全部浜浜で本当に違うので、
そうな
んですよ、それもなんかこう、うん、違いをチェックしても面白いかも、うんうん、
今年はですね9団体ですね、まあ、はい、旧の浜浜旧の団体で、披露されますのでぜひ来ていただきたいです。
楽しみですね、
はい、7月28日日曜日午前10時30分から、場所はですね女川駅前広場で行われます。
ぜひ、はい、たくさんの方のご来場お待ちしております。じゃあ私からもご紹介させてください。7月24日水曜日から8月7日水曜日までの15日間ですね、青森から東京まで東日本大震災の被災地を縦断するリレーを開催するということで、明日への道1000キロ縦断リレー2019っていうのがあるそうなんです。
1000キロ、
はい、で女川町内ですね7月29日の月曜日に町内走ってくれるそうなんですけども、うん、この復興への思いをタスキでつないでいくそうなんです、うん、で走ってくれるランナーとかあと自転車もあるんですね、サイクリストたちへの応援をお願いしますということで、SNS をやってらっしゃる方はハッシュタグ1000キロリレーってつけて応援メッセージをぜひお送りくださいということです。
沿道でも応援して盛り上げて
盛り上げて、
うん、これどういう方が走るんですか。
ゲストランナー本当豪華で、はい、朝原信春さん、
あ、陸上のね、
はい、陸上の、うん、まあ、オリンピック選手とかもとにかく多いんですけど、
はい、
あと有森裕子さんとか、うん、荻原次治さんとか、
お、すごいすごいすごい、あの
パラリンピックですと菅野和彦さんってあの、はいはい、車椅子のラグビー選手だったりと、うんうんうんもするんですけど、女川町は7月29日の月曜日に走るんですけども、こちらは塚原直樹さんって言って、今結構解説とかされて、
そうですね、陸上の、ね、はい、リレーでメダル取った方ですよね。
そうですね、はい、北京オリンピックの時 の, 銀メダリストですね。
そうですね、はいはい、
走りますということで、ぜひぜひ。そしてその前にずっとね15日間ありますので、
はいはい、
お近くを走るとき、うんうん、ぜひ応援をしていただければなと、
ね、もちろん沿道でも応援できるし、はい、SNS でも応援よろしくということですね、
はいはい、ハッシュタグ1000キロリレーですね、はい、よろしくお願いします。上げ
てください、はい、それから、まあ、イベントじゃないですけども、
はい、
マッチさんには、はい、アンガインステーションに行けば会えるんですよね。
はい、ありがとうございます。その会いに来てくださるなんて、はい、恐縮なんですが、はい、会えます、はい、休みじゃない限り会えます、
はいはい、もちろん品物も買っていただければなおさらいいんですけども、
それが、ね、一番ベストなんですけれどもね、
はい、ぜひですね、はい、そちらの イベントも盛り上げていただきたいと思います、はい、イベントかよって感じ、
はい、松さん今日はいろいろ情報ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
女川なう佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりましたね、今日はマッチさんも、ね、一緒に、3人でお届けしてまいりましたけれども、はい、いかがだったでしょうかと、ね、マッチさんどうもありがとうございました。
いやありがとうございました。なんか久々すぎてなんかしどろもどろ感が出ありましたけど、うん、ありがとうございました、はい、大丈夫だったかな。
でもな、俺、ね、我々からするとなんかもう全然前と変わらず、ね、
い
つものマッチがここに来て、安心しました、
うん、すいません、なんか変わりなく、はい、ありがとうございました。
はい、はい、それではちょっと女川情報の方をお届けしたいと思います。はいはい、実はですね、震災によって女川町の観光桟橋っていうのは破壊されて、ずっとない状態だったんですけれども、そうでしたね、はい、ついにですね、離島航路のターミナルが7月1日から営業が再開しましたというお知らせです。こちらですね、金華山航路、それから女川町離島があるんですけども、伊豆島、寺間、それから江ノ島と離島があるんですけれども、そっちに行くための、要はターミナルですよね、が出来上がりましたということで、徐々にね、こう町が復活していくというか、もともとあったものがまた建てられると、
ね、本当にこう復興が進む町のなんか一つのポイントがまたね、できたみたいな感じが、します。
はい、
ね、はい、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思っています。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしております。おはがき、お便りの場合は郵便番号 980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先はnow@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は0227741474 0227741474までお願いします。
オナガワナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
宮里彩香と
阿部真知子でした。
今週も頑張って虹を